はい、こんにちは、306号室、スモールパパでございます。一人しゃべりで登場するのはもう本当に久々でございまして、ここのところですね、みわちゃんファームにお邪魔したり、それからアップルのケアサポート、アップルの製品が壊れた時に電話をかけてきてくださいよというところにですね、やんちゃを言いに毎回、録音をしているということでしたけれども、本日はですね、前回、このポッドキャストでも挙げました通りですね、この iPhone6S の電話機能がですね、壊れてしまうというか、通話できなくなってしまうという、事象があったものですから、アップルの方に電話をしてですね、まあ、あれやこれやと、まあ、また、文句を言ったわけなんですけれども、それでね、まあ、あれから、結構と時が経ってというか、まあ、ね、桜も、もうようやく葉桜になって、新芽が出始めたこんな頃でございますので、まあ本人もほぼ忘れているというそんな折にですね、今日4月11日のちょうどお昼くらいですかね、アップルの方からお電話を頂戴いたしまして、まずは誠にありがとうございます。まあね、本当に全然期待してなかったんですね。まあ、大概ですよ。その時、状況がね、状況というか、その、うまく動かなくなっちゃったんだよっていうところが解決しちゃうと、あえてね、原因がどうのこうのなんていうことはね、あまり言ってこないんですけども、珍しかったですね、今回はね。そういった事象がありましたということで、まずお電話をいただきました。でね、まあちょっと整理をしてみますけれども、要は何が起こったかというと、 iPhone、 まあ皆さんも手元にあると思うんですけども、この iPhone の中で一番機能、大事な機能は何だと言われると、まあ人それぞれですよね。モンストができればいいとかね、それからなんだっけ、あともう一個、あんまりゲーム詳しくないんじゃない、ゲーム一個も入れてないからとか、なんかいろいろあるわけなんですけれども、まあやっぱ電話なわけですよ。でその iPhone の機能の中で一番大事な電話、この機能がですね、うまく働かないということになりまして、まあ具体的に言いますと、この iPhone の電話をポチッと押します。で私はね、この iPhone の電話を押すと、まず最初にこのよく使う項目というところに、まあ、取引先であるとか、会社の電話番号であったりとか、まあ、顧客の名前であったりとかね、あとは、まあ、うちの家族に電話するようにですね、まあ、お気に入りですね、インターネットの、ブックマークみたいな感じで、よく書ける人用のリストを作ってるわけなんですけども、それが、まあ、この iPhone の電話で言うと、よく使う項目というところに、まあ、リスト化できるんですね。でね、このね、リスト化できるのは大変良かったんですけども、ある日、なぜだかですね、そのリスト化している中の一番よく書けるところの電話を押すとですね、電話というか連絡先というところを押すとですね、通話できなくなってしまう。ペットボタンを押すと通話できませんという画面というか表示が出てきてね、それ以降こうね、うんともすんともかんともにゃんとも言わなくなってしまうということでね、困るよ本当に、これ電話できなくなると。でね、この嫌なのがね、電話できなくなっちゃって、こう完全に着信までできなくなったら、まあ本人わかんないわけじゃないですか。着信してることすらわかんないわけなんで、電話かかってるかどうかわかんないわけなんで、そんなにね、 まあ、気をもむこともないんですけれども、なぜかね着信が残るわけですよ。嫌でしょ。でガンガン電話かかってきてるのにボタンを押すと出れないね。逆にこっちから今度そこにリダイヤルしても、通話ができないというね、もう歯がゆいどころか、なんだもう本当にもうあーあーあーっていう風になっちゃうということになりましてですね、もうこれ非常に困っちゃったんですね。まあ、そんなこともありまして、まあアップルの方に今電話を前回かけたということなんです。で、実はこの事象はですね、この iPhone6S にしたと同時にというか、多分その時からこのよく使う項目をよく使うようになったのかもしれませんけれども、iPhone6S を購入した直後1週間ぐらいでこの同じ事象になりまして、でね、まあ一番最初に電話かけた時は、まあアップルケアのお姉ちゃんもね、ガタガタガタガタ言う客がね、ワンワンワンワン言ってね電話をかけてくるもんだから、もうめんどくさくなっちゃって、じゃあわかりましたと、本体をね交換しましょうということで、買って1週間なんですけども、つるっと新しいのになりました。うん、でなったのはいいんですけどね、当然ながらその原因、いわゆる今回のこの電話帳の中のデータに関してね、分かんなかったもんですから、まあ、また通話できなくなるわけですよ。ねえ、でまあ何かかんかでそのバックアップだとか、それからなんだ、復元とかいったものをね、まあいろいろ試してね、まあ何かかんかで、使えるようになったんですけど、また半年後、ちょうどこの前ですよ、また通話できないという状況になったということなんですね。で、まあ、ここからはですね、まあ、アップルからの公式なコメントというか、お言葉を頂戴したので、まあ、公明正大にお話をさせていただこうと思うんですけど、ね、やはりそんなようなことになる、おバカなアップルユーザーというかね、人はいるということが分かりました。まあ、一番最初というかね、前々回、それから前回ね、アップルケアのね、一番最初に出る女の人、ね、声は綺麗なんですけどね、なんか途中でね、めんどくさくなると皆さんね、逆切れしてね、途中嫌になっちゃうって、嫌になるとすぐ復元しろとかね、言うんですけど、その時もね、こんなような事象ってないもんですかねって、なんせこれ電話っていう大事な機能だから、おそらくこういう事象でね使えない人っていると思うんですけどって言ったら、そんなことありませんと、そんなこと聞いたことありませんと、世界でお前だけだっていうふうに言われたんですが、今回やはり、まあ数名というか、数名なのか数十名なのか分かりませんけども、そういったことで、Apple にお電話いただいている事象はありますということをですね、公式に認めていただきまして、ほーらいるんじゃんっていうところで、まあそこの部分でもとても安心してるんですけれども、でね、なんでそうなったかっていうのを一つですね、お話をすると、よく使う項目を使うということがダメなことではないですね。はい、これなぜそういうことが起こるかというと、まあ、iPhone のこの連絡先というアプリを開いていただきましてですね、それで、まあ、ここに、まあ、いわゆる、電話帳というかね、連絡先を入力するんですが、そこの中に入れる項目としてはですよ、いわゆる、まあ、個人のお客様、まあ、いわゆる山田太郎さんという名前にしましょうね、山田太郎さんで電話番号が、自宅が110番だとしましょう。そうすると、この iPhone の中の、ここの名前というところにね、山田太郎さんの漢字で山田、山に田んぼと書いて、すぐ下に、姓の振り仮名を入力するところがあるので、そこにひらがなで山田と書きます。でそのすぐ下に今度はですね、名前を入力する欄があるので、太郎ね、太いにロー太いにロー、ローってあれなんて明朗のローは違うんですね。あれ、だから、まあ、太郎二郎のローですよ。そのまんまか。ね。それを漢字で入れます。で、その下に、太郎、うーと、ひらがなで入力するんですね。で、 そこの下に会社というのがあるんですけど、ここは今回山田太郎さんなので、まあ、関係ないとして、その会社のすぐ下に、まあ、電話番号を入れる。110と入れます。で、これで登録をするということにした場合はですね、何の影響もございません。安心してください、山田太郎さん。問題はですね、先ほどですね、山田太郎さんの太郎と入力した、振り仮名の下にね、会社という欄があるんですけど、ここは会社名を入れるところ、いわゆるまあ法人であるとか商店であるとか、個人の名前で登録しないところですね。株式会社山田商事って入れたいときは、ここの会社という欄に、まあ漢字でね、株式会社山田商事というふうに入力して、で、まあ電話番号を入れるというふうにするんですけども、そうした場合も実は問題は起きません。はい、安心してください。株式会社山田商事さん。ここから問題が起こるやり方をお教えしましょう。はい、まあ、大体なんでお前そこに入れてんだっていう話もあるんですが、会社名に株式会社山田商事って入力するんですね。で、電話番号も入力します。で、そこまでにしときゃいいんですけど、やはりこの電話帳とかね、連絡先住所録って検索するじゃないですか、後からね。で、後から検索するときに、皆さんどうやって検索しますか？電話番号がわからない場合に電話番号を直接入力する人いませんよね。そうすると名前で、検索するわけですよ。で、名前で検索するって言ったって、なんで検索します？ひらがなでしょ？いわゆる読み仮名で検索するじゃないですか。でね、山田太郎さん、個人名の山田太郎さんはひらがなで山田太郎って、まあ、押していくとビロビロっと出てくるんですけど、株式会社山田商事の場合はですね、先ほども言いました通り会社名を入力する欄はあるんです。会社名を入力する枠はあるんです。でもね、会社名の振り仮名がないんですよ、実は。このアップルというか、この iPhone の連絡先の入力項目にはなんか歯がゆいじゃないですか。とっても山田商事株式会社山田商事って入れたいじゃないですか、ひらがなで。なので、私の場合は会社名のところに、漢字で株式会社山田商事と入れた後、やんなきゃいいのに名前、ごめんなさい、名前じゃないや、姓の下にある振り仮名、姓の振り仮名ですね、そこに株式会社山田商事って入れるんですよ。まあ、そうするとね、個人の名前だって法人の名前だって全部ひらがなで検索できるから、とても便利だと思ってるんですよね。で、まあ、これが実は、とっても大きな原因でございまして、iPhone はね、なんでかっていうかね、まあ、そこはもう本当にさておきなんですけど、漢字の姓、それから振り仮名の姓、これは2個で一対のものらしいんですね。で、この名前の、漢字太郎という漢字と、それから振り仮名の、ひらがなの太郎というのも一対のものなんですよね。なんですが、会社名を入れて、そこに、姓の振り仮名のところに、その株式会社山田商事ってひらがなに入れちゃうと、一対のものっていうか、その何ですか、対応してないところに一つだけこう振り仮名が入っちゃうわけなんですよね。そこでなんかこうわーっとなっちゃうらしいんですよ、 iPhone が iPhone の電話アプリがわーって、うわーわーあわわわってなっちゃうんで、だからこれね、その通話できなくなるらしいんですよ。なんだそれはと、対応力が低いですね。なので、まずは、ここの会社名を入れて、姓の振り仮名、まあ、もしくは名前の振り仮名でもいいんですけど、そこに会社の振り仮名を入れちゃダメだということなんですね。うん。それでもう解決ができるんです。まあ、というところで、 分かりましたと、うん、私もなんとなくこのいろんな動作をしててそこは実はいろんなことをやって全部実は振り仮名抜いたんですっていう話をして、あやっぱそうですかということで、まあ、アップルのねお兄ちゃんとも話ができたんですけれども、これねまた面白いことに振り仮名文化って多分なんですけど全世界的に見ても日本だけなんじゃないですかね。こう連絡先を検索するアメリカの人は振り仮名入れないわけですよ。いきなりその スペルっていうか何ですかローマ字ね、マイケルだったら M を入れるわけですよ。そうするとマイケルって出るんですけど、日本はその名前を表記するにあたり漢字があったりひらがながあったりカタカナがあったりローマ字があったり数字があったり、あと何かあるね、まあとにかくその一つの名前を表記するにあたってびっくりこくぐらいこういろんなこう何文字というか字体と字体っていうか何ていうの種類があるんですよ、字の字に。でその字にいろんな種類があるから一番簡素で日本人が分かるひらがなっていうものをキーワードにして振り仮名というのをそういう文化を作ったんですよね。だからこ世界で見るとこう振り仮名が入力できるっていうのは、まあ、おそらくこう日本用にこのアップルのこの何電話とか連絡先もローカライズされてるんじゃないかなと。でアップルのその元のソフト作ってるのはあのアメリカの人だから、アメリカの人カリフォルニアの人は振り仮名ないんだもんね。だからこれその変なとこに振り仮名入れちゃうとさ、こうあーってなっちゃうっていう、こうプログラムのなんかこれ流れっちゅうの、うん、そこら辺をねアメリカのなんかもうそれこそマイケルかボブかジョニーか知らねえけども多分ね考えて作らなかったんだよこれ。なので日本生粋のね日本人、自慢じゃないですけど生まれてこの方ね一回も日本から出たことがないね。まあ、それだから日本生粋の日本人とかあんま関係ないんですけども、まあね、そんな人間がねやっぱりこう日本の文化を大切にしつつね、連絡先を検索するときはひらがなを入力したい、ね、そんな思いでねやるとね iPhone はわーってなる、そんなお話でございますよ。はい、まあ、そんなわけでね本当にこの何通話ができなくなる呪い、これはね本当に困ったもん。当時なんで通話できなくなっちゃったんだろう。でもそんな、ね、ただ単にそこの名前のところに振り仮名を入力しちゃダメよなんてルールなんか書かれてないんだから、もともとねもともと書かれてないんだけれども、どもどもだがどもね、まあ仕方ないかということで、今はそのさっきも言いました通り会社名のとこのもう振り仮名をもう全部消して、ね、それで、使ってます。はい、まあこれで問題が起こることはないと思いますけども、うん、まあ、そんなことでねもうしつこく、ね、執拗に、アップルの人たちにね、迷惑を、かけてしまったことはごめんなさいと、この場を借りて、謝罪を申し上げるとともにですね、聞いてるかカリフォルニアのジョニー、会社名の振り仮名を入力できるようにしろということをきつめに言ってですね終わりたいと思います。そんなことでスモールパパでございました。それではまた。